けばあの日が蘇る。私の校歌。そして、ふるさとの今を伝えるふるさとだより。この番組は、校歌の歌声、学校の思い出インタビュー、そして天草の情報をお伝えし、ふるさとへの思いを温めていただく番組です。あの頃を思い出しながらお聞きください。今回ご紹介するのは、有明地区の辻小学校です。明治8年、民家を借用して創立。明治33年、校舎増築。平成6年、台南小学校と統合し、閉校しました。辻小学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の浜崎誠さんです。まずはじめに、自己紹介をお願いします。
昭和32年4月に入学しました浜崎と申します。
校歌の思い出はありますか？
校歌につきましては、追い岳山を見てごらんで、本当に追い岳山がですね、綺麗に見えるところでした。で、体を着ていて、元気な強い子になったような気がします。それから、有明海とか雲仙のことも書いてありますので、心正しくですね、素直な子供に育ったかなというような感じを持ってます。だと、自然豊かでですね、野山を見ながら、みんな仲良く、過ごしたことを、思い出しました。いい校歌でした。
学校生活の思い出を教えてください。
はい。じゃあ、1年生に入学したら、時はですね、厳しくしつけてもらいました。2年生の時は、校舎新築のためにですね、給食室で学びました。18人という、少人数でしたので、給食室に、連れて行かれました。3年生では、お弁当を持って、裏山に登ったり、どんぐりとか足の実を拾ったりして、とても楽しかったです。まあ、4年生でもですね、先生とマッタケ取りに行って、同級生が見つけたマッタケは、半分以上は先生が持って行かれたということでした。で5年生では、ギター、マンドリンの得意な先生で、とても歌が好きになりました。で、休みの日なんかはですね、お風呂の滝物取りでリアカー引っ張って山に取りに行ったことをよく思い出します。6年の時は、なんと柔道の受け身の練習ばっかりしてたような記憶があります。本当に6名の先生方に憧れて、先生の道を目指して夢が叶い、38年間、障害を持った子供たちと共に学ぶことができました。本当に辻小学校で学んでよかったなと思ってます。
ありがとうございました。それでは、辻小学校の校歌をお聞きください。 ここからは天草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーではふるさと天草市を離れ各地で活躍する皆さんをご紹介します。
松下かまぼこ店と申します。大正14年、祖父の代で創業いたしまして現在、もう少しで創業100年を迎えつつあるかまぼこ屋です。天草の皆さんに可愛がっていただける安心して安全なかまぼこを提供できるよう毎日頑張ってます。松下かまぼこ店は、天草の海で獲れた魚を使ってかまぼこを作るということを、胸に、毎日ちくわ天ぷらを作ってます。そのちくわ天ぷらが天草の、魚で作ってる天草のかまぼこだということで、自慢の一品として、言えると思います。かまぼこっていうのはですね、高タンパク低カロリーな食品なんですね。だから今の時期、食欲がないときはちくわの一本天ぷらの一枚を食べて、過ごしても大丈夫なような栄養価の高い食品です。そしてなったって天草の魚を使ってますんで天草の魚を使った天ぷらちくわをぜひ皆さんに食べていただきたいです。まずやっぱり松下かまぼこ店もうすぐ100年迎えますけども、祖父の代から天草のかまぼこ、天草の魚を使ったかまぼこ作りということを胸に頑張ってきてますんでその姿をいつまでも続けていきたいと思っております。そして、その志を同じくする、みんなで、松下かまぼこ店を盛り上げていって、いつまでも天草の魚を使った天草の松下かまぼこ店でありたいと思っております。
続いてご紹介するのは本土地区の下浦中学校です。昭和22年、下浦第一小学校の第二校舎を使用して、下浦村立下浦中学校として開校。昭和26年、新校舎落成。昭和46年、体育館落成。平成2年、亀川中学校の視覚障、瀬戸商工区と統合し、本土東中学校となり、閉校しました。下浦中学校の思い出をお話しいただきますのは、卒業生の江浦俊文さんです。まずはじめに自己紹介をお願いします。
で私はですね、約50年前になりますけども昭和47年、26回生として、67名の同級生と卒業して、4年前に、還暦を迎えました。
学校生活の思い出はありますか？
はい、下浦中学校はですねこの金焼小学校とそれから下浦第一小学校区のその生徒 で私の学年はですね、男性が33名女性が34名でですねちょうどまあ男女バランスがいいようなあの学年でした。で建物はですねもう現在は残ってないんですけども1年生の時、まあ、入学した時ですねその時はもう完全木造の2階建てでですねで その特に現代と違うところはですね、まあ、当時は体育館もなくてですね、もう平屋のあの講堂っていうのがありました、うんうん、で2年生の時になってあの新築されまして、あの体育館も作っていただきました。でもですね、今でもよく夢に出てくるのはですね、やっぱりあの、うん、古い完全木造のですね校舎の方が夢に出てくるんですよ。
校歌の思い出を教えてください。
私もあんまり歌は得意な方じゃなかったですけどですね、その体育館とかにその校歌の文字は書いてあって、そのまあ下浦でそのスポーツ大会とかですね、ある時にやっぱ体育館のその壁に書いてあるその校歌のですね、あれを見ると、あ、これはどがん歌だったかなって思ってですね、なかなか出てこんとですよ。だけどこれは何としてでもですね、やっぱり思い起こすじゃないですけども、専門の人にですねこう発掘してもらって歌を歌ってもらって、この番組ですね、ぜひ披露してもらえばと思っております。よろしくお願いします。はい、
最後に一言お願いします。
このミツバチラジオを聞いているですね、まあ、子どもたちあるいは皆さんにですね、こうやりたいこと、あるいは叶えたいことっていうのはですね、その夢は 100% ですね、こう叶えるのっていうのは非常にこう難しいことだと思いますけど、最後まで諦めないことだと私はその思います。で、頑張って生きていきましょう。その生きていればですね、何がしか自分の人生に、あ、よかったなって思えることが必ずあります。これでですね、私は学校薬剤師だもんだっけ言うとかって、これ必ず言うとかって、違法薬物であったりタバコであったりお酒であったりっていうのにですね、こう手出すのは絶対もうやめてほしいと思っております。はい、
ありがとうございました。それでは下浦中学校の校歌をお聞きください。なお、この校歌は番組に合わせ卒業生有志5名にて収録したものです。
イオンの山の仰ぎ見て、金剛湾の水気よく心を磨き、身を鍛え、透視スキツの学び屋は我らの母校下浦中学校。そよ風揺れるシード木の緑の葉から生まれ出る小さな夢の一粒が素直に育つ学び屋は我らの母校下浦中学校。輝く伝え受け継いで真理の世界求めつつ、教えの道を一筋に続いて結び育ちゆく我らの母校下浦中学校。
続いて神山草市ふるさとだよりのコーナーです。このコーナーでは神山草高校の生徒が各科からのお知らせをお伝えします。
神山草高校の1年戸川正信です。 JA 天草女性部大谷の総支部では、毎年小学生の夏休みの自由研究などに役立ててもらおうと、大谷の町内の小学4年生を対象に JA 発刊の子ども向け雑誌チャグリンの贈呈式を行いました。チャグリンは 次世代を担う子どもたちへ食、脳、命、自然の素晴らしさを感じてもらうため発刊されています。贈呈式では規格外の野菜を加工品として利用できることを分かりやすく伝えるため、野菜を題材にした食の紙芝居を使って紹介しました。女性部長の山崎睦美さんは、子どもたちの真剣な眼差しが印象的でした。これからも食と脳の素晴らしさを伝えていきたいですと笑顔で語りました。
続いて、嶺北町ふるさとだよりのコーナーです。
嶺北町役場商工観光課の菊と申します。嶺北町では、嶺北町の宿泊施設を多くの方々にご利用いただくため、宿泊費用の一部を助成する嶺北トマロットキャンペーンを実施中です。助成対象者は、助成対象の嶺北町内の宿泊施設に宿泊する人で、支払われる税抜き宿泊料金に応じて一人一泊最大5000円を助成します。期間は令和5年2月28日宿泊分までで、助成金がなくなり次第終了となります。申請方法は、宿泊予約時に嶺北トマロットキャンペーン利用希望と宿泊施設に伝えてください。チェックイン時に申請書記入と本人確認資料の提示が必要になります。熊本再発見の旅との併用可能な宿泊施設もございます。このキャンペーンにかかる宿泊対象者、宿泊対象施設、助成金額について詳しくは嶺北町ホームページをご確認ください。お問い合わせは嶺北町役場商工観光課、電話番号0969-35-3332までどうぞ。
私の校歌ふるさとだより、いかがでしたか。次回は富津小学校、亀川中学校の校歌と思い出をお送りします。来週もこのお時間をお楽しみに。関西天草豪遊会、関西天草松島会、関西ふるさと嶺北会、関西御所浦会、関西ふるさと天付会、東京天草豪遊会、ふるさと倉岳熊本会、天草信用金庫、天草エネルギー株式会社、金子産業株式会社、天草池田電機株式会社、株式会社オフィス M、 有限会社三共通信機、昭和建設工業株式会社、有限会社大仏堂、合資会社ラスキン天草、馬場商店株式会社、株式会社松下かまぼこ店は、私の校歌ふるさとだよりを応援しています。